Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは映画衣装デザイナーの黒沢和子さん。黒沢和子編、黒沢明が選んだ100本の映画を踏まえつつ、映画監督として父としての黒沢明について、そして映画衣装デザインのお仕事についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
黒沢和子、1954年映画監督黒沢明の長女として東京に生まれる。スタイリスト、デザインを学んだ後デザイン会社を設立し、ファッションやデザインの仕事に従事する。その後黒沢明の秘書的な仕事をする。1990年の黒沢明監督作品夢から黒沢組に参加。以降8月のラプソディ、まあだだよと衣装を担当。近年も武士の一文、ドロロ、清洲会議など多くの映画コマーシャルで衣装のデザインを行っている。最新刊は文春新書黒沢和子編、黒沢明が選んだ100本の映画。
Let's get knowledge with fun。
ガマナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは映画衣装デザイナーの黒沢和子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
文春新書から黒沢和子さん編、黒沢明が選んだ100本の映画、こちらが出版となっています。はい、お父様は世界の黒沢明監督、そしてご自身は衣装デザイナーとして、ご活躍中の和子さんなんですけど、まずこの今回の本、はい、黒沢明が選んだ100本の映画、どんな構成のどんな本と言ったらいいですかね。
まあ、うちの父が好きだった映画を、いっぱいあるんですけれども、まあ、本人曰く、まあ、そんなもん選べないよって言っていたんですが生前、はい、でまあ、それでもその100本選んでくれっていう企画がありまして、でその時に、まあ、どうしようかねっていうので一監督一本に絞って、で、まあ、あとは、本当に素直に、チョイスしただけなんですけど。
なるほど。一監督一本という縛りのみで。
で、その時に、まあ、うちの父が言ってたセリフが載っていて、で、まあ、それをフォローするように、まあ、私の一言が書いてあって、で、まあ、写真が載っていて、その作品のいろんな内容がある程度書いてある。
そうですね。でもやっぱり100本選ぶのにも相当やっぱりそれこそ膨大な数の中から、
そうですよね。まあ映画の数ってすごいですからね。
ですよね。でしかも時代もまあこれ基本時系列的に並んでますが、はい、一番最初のやつが散りゆく花が1919年。
そうですね。だからあんまりその年代とかもあんまり考えないで選んだみたいなんですけど。
で一番まあ一番最後が北野武監督の花火がこれ97年ですから、はい、そうですね。まあですから本当にほぼ20世紀網羅してるっていう。
そうですね。
いうぐらいのスパンで、一監督一作品ずつ選んでるということですけど、でもその黒沢明さんはまあでも本当に好きなものから選んだという感じになるんでしょうけど、
はい、
これ選んだ時基準みたいなのあったんですかね。
いやあのそういうタイプの人じゃないので、はい、まあ要するに無邪気にこれ好きっていう感じだ、だと思いますね。
ああそうですか、じゃあもう本当にそれはバーッとリストアップしてピックアップしてっていう、
そうですね。まあ、世の中のイメージだとなんかすごく厳格なみたいになってますけど、子供みたいな人なんで、まあ好きなもんは好き、嫌いなもんは嫌いっていう人なんで、まあこの映画いいよねって ていう、まあ、感じで選んでますよね。その観客として。
うんうんうん。一映画ラバーとして。
そうですね。
それはもうなんか割とすんなり選んでいた感覚なんですかね。
そうですね。だから、そのまあ、あんまりその、こう、なんていうのかしら、自分でこう、表を作ってみたいな人ではないんで、まあその、わーっと喋っているな、の、その時の100本を選んでくださいっていうお仕事があった時の、うんうん、まあその関係者とか私とかが整理してったっていう感じですよね。
じゃあある意味こう直感的に、
そうですね、
この人だったらこれみたいな、
まあタイプとしてはあの長嶋さんタイプなので、うちの父は
じゃあバーってやったらはっはっっていう感じでピックアップ
して、はい、
そうですか。でもまあこれ100本じゃあ選んだという感じなんですけど、はい、そのこれを100本をちょっと俯瞰していただいて、うん、なんか黒澤明らしさっていうのはなんか通底してるものあったりするんですか、これは。
まあそのごちゃごちゃした感じですかね。
ごちゃごちゃした感じ。
あの映画監督ですごく映画監督らしい人の、うん、例えば本棚とかを見ると、はい、そのある系列って全くないんですよね。あの映画で例えば数学のことを調べなきゃいけなかったと思うと料理のことを調べなきゃいけないし、まあその隣に花のことを調べなきゃいけないみたいな、その映画監督っていろんなことをやっぱりあの決断しなきゃいけないっていう仕事なので、ものすごくなんかこう脳みそがおもちゃ箱をひっくり返したよっていうか、なんかあんまりそういう決まりがないので、まあ、それがうちの父らしいかなっていう感じは。
じゃあこの100本見通してみてもかなりこういろんなものが、
そうですね、
ごちゃごちゃっと、うん、まあごちゃごちゃっていうのはあるんですけど、まあかなり有機的にこういろんなものが入ってる、
はい、
はあはあ、まあ確かにでもこれ一筋縄ではいかないというか、あの全然タイプ違うって思われるものが相当数ありますよね。
うん、だからなんかこう世の中の人は、うちの父が選ぶものは、うちの父の映画の方向に近いものしか選ばないだろうと思われていたのが、こういうのが出たので、すごくびっくりされた方はいっぱいいましたよね。
そうですよね。まあなんか、ですから、でもそうなってくると、この100本の中には、和子さん、ご自身が見ても、あれこんなものもあるんだみたいなのもあったりする
んですか？それは全く
ないです。
そうは思わないです。
あ、
まあ、この人と一緒に生きてて、びっくりしてると生きてられないんで。
あ、そうなんですか、こっち側からしてみると、やっぱりさっきおっしゃってましたけど、黒澤明監督のイメージから、隣のトトロかっていう、いうのはね、っていうのはありますけどね。
本当の父って全然そういう人じゃなくて、本当に魔女の宅急便見たり隣のトトロ見たりして泣いてたりするんで、
は
あ、本当子供みたいな人なんで、あのなんかいつも一緒にいる人間にとっては全くびっくりではないんですけど、やっぱりその当時のマスコミさんっていうのは、
はい、
その一つのパターンで黒澤明はこうだみたいな、やっぱりそういう時代だったのでね、今まあ父が一番その働き盛りだったとしたら、もっと違う報道が、いろんな切り口で報道されたんでしょうけど、やっぱりその昭和の時代のある時代っていうのは、その一つのイメージで推してたじゃないですか、
はいはい、
だからやっぱりそういう意味ではそのあ違うなと思う感じの人もいらっしゃるみたいで、
そうですね、まあでもなんかこういうのも含めてもう本当にいろんなものをご覧になってたんだなっていうのは、
あ、ものすごい量見てましたよね。
あ、そうですか、それはもう映画館であったり
DVD だったりでテレビも見ますし、もちろんラジオも聞きますし、もう何でも本も読みますし、こう吸収するっていう感じですよね。
ああ、そうなんですね。だからそういう意味では好き嫌いがないっていう感じですか？
というか、そのなんかこれは自分で決めちゃった範囲のものしか見ないっていうタイプではないですよね。孫が見てる漫画を一緒に見てみたり、だからその例えばある年齢になっちゃうと、そういうのっていうのはこう一つの幅を作っちゃうじゃないですか。で、そういうことが全くない人だったので、そのファッションショーのテレビを一緒に見てみたり、だからなんかこう意図してこうしようとかっていうのではなくて、別に 何でも興味があって楽しかったんだと思いますよ。
なるほど。もう何でも食べるっていう感じ。
楽しいんでしょうね。まあ、映画監督っていう仕事は、はい、そうじゃないとね、なかなか、それこそ、うん、食のシーンもあれば、いろんな年代の人間が出てくるわけですし、うんうん、いろんな小道具とか美術とか、すべてのことを決めなきゃいけないのでね。で、そのためにはいろんな造形がないとできないんだろうとは思うんですけど、うん、まあでもなんかそれよりも何でも面白がってたっていう感じですよね。
あ、そうです、うん。なるほど。じゃあ、その、仕事のためにそれを見てるわけではなくて、
ね、なんか
好きだから、
うん、なんかあんまりそういうことは思ってない人なんで、もう本当に無邪気でなんか素直な感じの人でしたよ。
ああ、そうですか、うん。でもね、本当このラインナップを見るとそれがまあその人間性というかそれがすごいこう見えますね。うん、なんかそれをそうじゃないとこれだけのタイプのものはなかなか、
ね、そうですね。
ですよね。
だからもううちの父が亡くなったばっかりの頃なんかは、うん、反対にそのなんていうんですか、うちの父っていうのはこういう厳格でこういう人だと、うんうんうんうん、ですごいいつも怒ってばっかりいるみたいなのが、こう男としてすごく憧れているおじさまたちが、いやそういう人じゃないんだよねって言うと反対に怒られたりしたんですよね。
俺の黒沢明違うんだ。
そうそうそう。でもそう言っても私一緒に住んでたんですけどっていうようなこともよくありましたね。あ、
なるほど、
うん、なんかこうこうあってほしいみたいなのがその男のロマンじゃないですけど、まあそう言われてもね、
まあ、
その実際の本人っていうのは実際の本人なんで、まあでもそれも含めて父なのかなってそう思わせたっていうこともね。
そうですね、うん、確かにでも黒澤明はこうあるべしっていう、まあ思いたい人ももちろんいるんでしょうけど、
そうそう
でもまあね、人間ですからね。
そうなんですね。
実際身近にいた和子さんが、そう見てるんだからね、うん、っていうとこですね。
Let's get knowledge with fun。
ですから、まあ、先ほどのパートでお伺いしたように、まあ、この100本というのは黒澤明さんご自身がもう本当楽しんで、こう、見まくっていたものの中のね、ピックアップという感じなんですけど、うん、その、和子さんご自身も一緒にご覧になった作品、かなりあったりしますか？
ほぼ一緒に見てますかね。
あ、ほぼ。
ええ。
あ、そうですか。
見返してるんで、
うん、
やっぱり昔の真面目な人なので、
うんうん、
その、一旦選ぶにあたっては、いろんな人に集めてもらって、一回見直すっていう作業をしてるので。なんか、例えば初めてお会いする映画監督の方なんかがね、いらっしゃる時には、ちゃんとその方の作品を全部見てから会うので。
ああ、そうですか。なるほど。じゃあ、やっぱ今回この本を編むにあたっても、まあその前の段階ですけどね、うん、この企画付きだよ。でも、その場面ではちゃんと見て、
うん、
で、和子さんも基本そこで横で一緒にご覧になってる。
そうですね。だから、父自身の映画とかもよく一緒に DVD 見てて。
ああ、そうです
か。いろいろと隣で解説付きで見て。
贅沢っすね、それ。
この足は本当は三船ちゃんじゃないんだよとかいうのを聞きながら見てました。
あ、そうですか。はい、でね、まあ今回その100本の中、じゃあほとんどは、まあ和子さんも一緒にご覧になってるわけですけど、はい、でもね、なんかこの中でも書いてあったいろんなエピソードも含めですが、まあ例えば一番最初に映画館で一緒に見たような作品もあったりするじゃないですか。
は
い、ベンハーの下りとかすごい面白かったです
。私が隣のお姉さんの首絞めた事件ですね。
これ何、興奮しすぎちゃったんですか？
そうですね。本当に、うちの父もそうだったんですけど、なんかこう、意外とこう、わーっと入り込むタイプなので、
はいはいはい、
で、その、生まれて初めて見に行ったのは、百獣の王ライオンだったんですよ。
はいはい、
で、その時は、その、なんか、喉が渇いて、で水が飲みたいって私が叫び続けそれで老人と海の時は、
はい、
すっごく朝になったり夜になったりっていうのが短い時間で映画ってあるじゃないですか、
はい、
私夜寝ちゃうのがすごく嫌いな子だったんで、
うんうん、
また夜じゃないのって言って叫び続けでベーハーの時はもう、はい、ね、一番有名な、うん、 戦車のシーンで興奮しすぎて、なんか隣のお姉さんの首を絞めたっていう。で、まあこの話をいつもうちの父に笑い話でされてましたが。
なるほど、なるほど。まあその辺のね、話も今回いろいろと含まれてるわけでもありますけれども、そうですか。まあじゃあ、どれもやっぱりいろんな思い出が詰まりながら、っていう感じですね、これね、
ご主人。ね、まあ本当に、一緒に見た映画もあるし、父の映画もあるし、うん、一緒に撮った映画もあるし。
そうか、そうですよね。
だから、こう、いろいろありますよね。うん。
ちなみに、まあ、先ほどのパートでは、ね、その、別に、黒澤明さんご自身は、その、自分の作品のために見てるとか、うん、そういうことはほとんど、そういうスタンスじゃないというふうにおっしゃってましたけど、うん、でも、まあ、中には、そこから得てとか、これ勉強になるなみたいな部分も当然やっぱあるわけですよね。
だからよくうちの父が言ってたのは、うん、まあ記憶っていうのがある意味才能なわけですから、うん、その記憶のこう自分でこう見ていて意識して見ているわけじゃないんだけど、見てたものがこう自分の中に染み込んで、その何かをするときにそれが自然に出てくるっていうことがやっぱり大事なことなんで、だからその何々のためにって、もちろんその一つの映画にかかったときは時代考証とかいっぱいしなきゃいけないので、そういうことはありますけど、普段はすごく自然体で見てたこともその後になって役に立つことっていうのは、まあ、実生活で普通人間っていっぱいありますよね。
そうですね。なるほど。じゃあいかにこう染み込ませられるのかみたいな、普段の中で。
そうですね。
いうとこなんですかね。でもなんかね、例えば冒頭の、映画の話の中でもちょっとあったんですけど、例えば映画作りの際に、これがサイレントだったら、って考えると、こう力を込めた絵作りのアイデアが湧いてくるみたいな、こうね、お言葉がありましたけども、はい、だからまあそういうのをちょっと読ませていただくと、すごい当たり前の話なんですけど、
うん、
巨匠黒沢にしてこうやっぱ黒沢明も前の時代から学んで、その連続線上にちゃんと存在する、人なんだなっていうことは改めて感じたりとかするんですよね。
もちろんね、ただの一人の人間なんで、なんかもう巨匠って言われるのすごい嫌いだったみたいで、うん、俺はただの普通の人だよとか言ってましたけど、だからやっぱり努力家だったんでね、
そうだから前の時代の、例えばね、それこそサイレントの時代なんて当然黒沢さんの前の時代じゃないですか。でもやっぱりそこからもなんか得たりとかいうのも、ね、
まあそれがよくそういう話が海外の監督なんかと、海外の監督ってすごく素直に黒沢監督のどこどこを真似して、この映画を作りましたみたいな話を素直にされるんですよね。だけど、それって、なんていうのかな、当たり前なことで、その昔のすごい、その、絵画にしたって、何にしたって、やっぱり文学にしたって前のもの、を読んだり、でやっぱそこから触発されてやっぱり作っていくもんなんだから、まあそれってそのなんか人の真似たってバッシングすべきものでもないんじゃないの、という考え方ではあったみたいですね。
まあね、当然だから先人のそれこそ肩に乗っかってっていうね、そういう構造がどんどんね、積み重なっていくわけですから、まあでもね、なんかそういうその本当に連続線上に黒澤明も当然存在していて、で今にまた通じてるっていう ね、それを感じる部分もあるわけ。
意外と今若い、男の人のファンがいらっしゃって、
はい、
でたまたま DVD を借りに行って、これちょっと七人の侍見てみようかなとかって言って一本見たらハマっちゃったっていう助監督さんとかもいっぱいいます。
ねえ、だから本当それが、こう、いろんな風にこう絡み合って、はい、ねえ、こう、前に進んでいくっていうね、
ベクトルね。ね、まあその人がね、また大監督になるかもしれないですしね。
本当そうですよね。でもね、その、まあ、黒澤明さんは、本当だから、本当基本的に映画好き、まあいろんなことが好きの中で、映画特に大好きという方だったんでしょうけど、その、和子さんは、まあ、一緒にご覧になることも多かったという話の中で、その横で見て何かを まあこれもちょっと愚問になってくると思うんですけど、何かを得るためにっていう感じは全然なかった。
ああ、もう全然普通の父と娘で見てましたよ。だからつまんないとね、私なんか寝ちゃったりすることもあるし、で、あとなんか二人で雑談をする時もあるし、その見てるものが全部面白いわけではないんで、なんかこれなんだバカだなとかなんか言ってるのを父が言ってるのも聞いたり、まあ褒めてるのも聞いたり、でこういう風に撮ってるんだよみたいな話もあったり、まあいろんな話を聞いて、まあ楽しかったですよね。
それは割とこう喋りながらっていうパターンが多いんですか、見てる時に。
まあ、その内容にもよりますよね。あとその日のノリにもよりますよね。だからいろいろでしたけど、
でもなんかやっぱそれはね、監督、映画監督ならではの視点とかも当然あるだろうから。
そうですね、
これは面白いですよね。でもね、
私はなんかもう隣でゴロッと寝転んで見てただけなんで
、でもそれはもう本当毎日のように何かしら見てるっていうぐらいの勢いなんですか。
あのすごいこうずっと見るときと、あのなんか違うことにを話したいことが続く日があるんです。いろいろその時の流行りがあるんで、うちの父の
、
だからまあそれによってですよね。
じゃあ結構こう断続的に、
そうですね
バーッと見るときもあるし。
そうですね。
はい。その中ででもその面白いものとは限らないっていうこともありますけど、そのお二人の好みも当然やっぱ違うじゃないですか。
そうですね、
それでこう、アキラさんは好きだけど和子さんは好きじゃないみたいな作品があったりするんじゃないですか。
そう、まああったのかな。あのなんかすっごい似てるので、あのうちの父と、父がいなくなって一番困ったのが、よく父と私の会話でうちの父が、ああ、あれいいねって言うと、ああ、どういうふうにいいと思ってんのかなっていうのが私はわかるし、例えば骨董屋さんとか二人でちょっと京都行った時覗いたりして、何これ嫌だねって言うと、あ、どんなふうに趣味が悪くて嫌なのかなっていうのも私もわかるし、意外とすごい短い言葉で、
はい、
あの、いつも一緒にいたんで喋ってたんですよね。だから、そのなんかこう、お互いに、あ、これ嫌いなんだなとか、あ、こういうのが嫌なんだなとか、好きなんだなとかっていう感覚はすごく似てもいたし、まあ、よくわかっていたので、だから父がいなくなってから、その何かを説明するときにものすごく長く喋んなくいけなくなったのがちょっと寂しかったですよね。
ああ、なるほどなるほど、そうか。今までは言わずもがなというか、前段なくても、もう結論だけで OK だったのがその前から喋んないとなかなか、
そうなんですよね、
めんどくさい話になっちゃって。
そうなんですよね
そうですか。あ、じゃあ映画とか見てるときもほとんど、じゃあそこは意見とか相違することもなく、
っていうか、なんかこう映画、一本の映画の良さっていうのはいろんな良さがあるじゃないですか。その演出が良かったり、美術が良かったり、
まあ、役者が良かったり、
役者が良かったり、音楽が良かったり、まあ、雰囲気が良かったり、色が良かったりとか、いろいろで、父ってあんまりその映画をけなさない人なので、やっぱりそれをいっぱい撮っていって、どんどんいい映画監督になるんだから、批評とは褒めることだっていうことを言ってた人なので、あんまりそういうふうに思わない人だったし、私も意外とこうそれを自然に見ちゃう方なので、まあいろいろありですからね。それが映画なんじゃないかなとは思うんですよね。
なるほど。でも批評は褒めること、
うん、
いい言葉ですね、それね。やっぱりけなしてなんぼではなく、褒めてなんぼ、褒めてなんぼっていうか、
ただやっぱりね、あの人間って成長するのはそういうところにもあるんだろうし、やっぱりすごくある意味いい人だったので、人が人をバッシングするのとかを見てるのは嫌いだったみたいで、
そうだからね、今回もね、その100本映画、もう本当に、まあ、すごい見てんなっていうこともよくわかるし、あと本当に今おっしゃったように、すごく基本的に褒めてる、褒めてるっていうか、すごいこうどこにどこが気に入ったんだっていうことを、
すごく愛がある
んですよ。そう、本当そうなんですよね。そこがね、やっぱり いいなって。
やっぱりもう本当に映画全体をこう愛していたので、だからやっぱりその感じが分かっていただけるとありがたいなと思いますね。
そこが本当に、本当に大前提としてありきっていうことがね、ありますよね。そういう状況だとすると、例えばじゃあ、黒澤明さんと叶うことなら、今、もう一度一緒に見たい作品とかっていうのを選ぶのって可能ですか、こんなから
。それはちょっと分かんないですけど、っていうか、叶うことなら、もう一回会いたいだけで、本人に。まあ、あとは、もう一つ叶うことだったら、私は父のいる間は、父の世話をしなきゃいけないんで、父の映画以外をできなかったんですよ。
ああ、なるほど。
はい、他の作品を、の衣装をやったことがなかったので、亡くなってからやり始めたもんですから、その他の監督とやった、のを見てほしいですよね。なんて言うかな。
どう言うんだろうって。Let's get knowledge with fun。ガマナケンがお送りしているラジオ漫画学問のすすめ。今回のエキスパートは映画衣装デザイナーの黒沢和子さんです。文春新書から黒沢和子さんが編で黒沢明が選んだ100本の映画出版となっています。映画衣装デザイナーというふうに今ご紹介させていただきましたが、はい、この映画衣装デザイナーっていつ頃からなんですか？
うちの父の映画の、夢っていう作品で衣装部になって、その次の8月のラプソディからですかね、
でもそうすると、まあ30年弱ぐらい、20数年ですよね、それまではどういう経緯だったんですか？
それまでは、若い頃はスタイリストをやっていて、その後結婚して子供を産んで、で、まあ、その後うちの父の秘書的な仕事をしたりとかしておりましたが、ある日突然、黒沢組に入んないかって言われまして。
あ、黒沢明さんから黒沢組に入んないかと、
まあ、その意図は多分そばにいたら便利っていうだけなんだと思うんですけど、それで、ある日突然言われて、じゃあ何部やるのって言ったら考えとくよって言われて勝手に決められたのが衣装部だったので、私の意向は何も入ってないんです。
でも入らないって言われて、どうしようかなとかってちょっと返事待ってみたいな感じだったんですか？
いや、なんか入らないって言ったらなんかやんなきゃいけないような気がして、ちょっとそういう性格なんで、私は、こう、人生に身を任せる方が、多分人間っていいと思っているタイプなので、まあ、それやってみないって言ったら、まあ、精一杯やってみようかなと思うだけ。
じゃあもう、ほとんど即答。
そうですね。
あ、そうですか。黒沢組、じゃあ入りますっていう。
というか、じゃあ決めとくよって言われて、次にの日行ったらもう衣装部になってて、なんかよくわからない経歴でございます。
もう決まっちゃったっていう。
そうですね。
そうですか。でもそのお父様と同じ職場っていうことに対して、じゃあ別に特段の逡巡はなくということですか？
逡巡をしない性格なんで、まあ、何でもやってみなきゃ分かんないじゃないですか。
まあそうですね。でも実際じゃあ始めて、もうすんなり万事順風満帆。
そう、まあ楽しかったですよ、入って、やっぱり本当に映画の話ばっかりの中でずっと育ってきてますから、生まれ落ちてもう本当におぎゃーとか言ってる頃から三船敏郎さんに抱っこされたり、志村隆さんに抱っこされたりする中でずっと育ってきてるので、その映画の現場自体がやっぱりふるさとな感じはしてるのでね、すごく居心地はいいんですよね。ただやっぱりそのなんて言うんですか、大会社の社長の娘が自分の部署に来ちゃったみたいなものなので、まあそういうなんかこう水面下でめんどくせえなみたいなのとか、お嬢さんに何ができんのかなみたいな方向の、なんかそういう空気は感じてましたけど、まあ人の何倍も働けばそのうち認められるだろうと思っていて、まあそれはやっぱりこう段階を経てちゃんとみんなは 映画人っていいやつらばっかりなので、まあ、こう受け入れてってもらえたっていう感じですよね。だからすごくいい経験にはなりましたよね。全くそれまでうちの父も映画界に入れようなんて絶対映画界で苦労させたくないと思っていたし、私も全くその映画界っていう選択肢を思ったことがなくて、娘時代からそれがなんかある日突然そういう話になったらその次の日映画の人になってたんですよ。
へえ、そうですか。でもお父様的にもじゃあそれまでは絶対そんなことはさせたくないと思ってたような、
うん、そうですね。だから多分それはその一つのキーポイントはうちの母が亡くなってその身の回りの世話をうちの母が何でもしていたのが私がするようになったら、まあそのこいつは考えよくて便利だなと思ったんで、まあ、現場にもいてもいいんじゃないかっていうことだったんだと思いますよね。
でもね、実際入ってみて、まあ、基本はずっと楽しかったけれども、でもやっぱりそこはがむしゃらにやってこそ認められる、やっぱり実力の世界ですもんね、そこはね。
そうですよ。
ですよね。だからやっぱりちゃんとやればちゃんと認められるっていう、
そうですね、
まあ、ある意味わかりやすい。
で、で、あとやっぱり黒沢明のっていうのが何でもつくんで、その何倍も頑張んないとなかなか、
タイトに
そういかないんで。
ですね、ですね。
まあそこはこう、本当に父譲りの負けず嫌いで、ずっとやってきて、あとはやっぱりその、なんていうのかな。普通の場合以上にちゃんと約束を守るとか、ちゃんと挨拶をするとか、ちゃんとその先輩に気を使うとかっていうことを一つでもやっぱり失敗すると黒沢明の娘がっていうのがついちゃうので、
そうですね。
だからまあそういう大変さが反対にでも頑張れた源じゃないですかね。
そこで、ある意味鍛えられたとこもあるんでしょうし。
だって別にその、嫌な思いをしたんじゃなくて、そのぐらい厳しいんだよなって思っただけなんで。
もうじゃあそこに関しては、もうご自分で最初からもうそうしていこう。そうしていかないと多分。
だからその父が唯一私を褒めてくれた、お前は、考えいいっていう、だからそのスタッフを見て、その私がどういう立ち位置でその黒沢組でこうやってくれるのがいいのかとか、まあこの人にはこういう風に対してった方がいいとかっていうのは、やっぱりずっと映画のこう空気を吸って生きてたのでよくわかりましたから、まあそれは映画界が分かっていたので、まあ、それはそこのところを気を使いながら、
なるほどなるほど、そうか。じゃあそのずっと生まれ育ってきた空気、その吸ってきた空気がお父さんのおっしゃるところの勘を育ててきていた。
いや、だってうちの父はだって同じ屋根の下にいたら、あの、今日何が食いたいかは言わなくても分かれっていうタイプの人なんで、それは鍛えられてました。
そうですか、
ええ。
やっぱりじゃあそこは相当鍛えられますね、じゃあね。実際それはもう、その域にまでもう達していた。
あ、全然もう父が、の、こう、ね、目が動くと、あ、コーヒー飲みたいのかなとかわかるんで。だからまあ、それは本当に良かったのは、今でもいろんな監督さんとお仕事した時に、まあ、この方はこういうことが好きなんだろうなとか、そのこの方が衣装に上品にって言ったら、このぐらいの上品さだとか、そういう感とかは、鋭い方かなとは思いますよね。
いや、でもそれはこういう言い方ちょっと失礼かもしれないですけど、本当一生もののなんか武器ですよね、それね。
そうですかね。
いや、でそれはじゃあ明日からそういうスキルを身につけてくださいって言ったって絶対できないじゃないですか、そんなない人にとっては。
もう本当に小学校幼稚園とかぐらいからそういうところは、うちは父も母もとっても突き放されていたので、んなもん感じるも自分で盗むよみたいなうちだったので。
まあ今は本当にですから映画衣装デザイナーとして、はい、仕事をされてずっとされてるわけですが、衣装デザイナーとしての、その黒沢和子さんの心情とか流儀っていうのはどういうところにあるんですか。
まあ、そんななんか偉そうなもんはないですけど、まあ、まずは映画は監督のものなので、
監督のもの、
ね、だからその映画の衣装っていうのは 監督がいて脚本がいて、その中の人物が着るものであって、決してその黒沢和子のファッションショーになってしまってはいけないので、うん、その監督のイメージとその脚本が相まったところの一番そのイメージに近い衣装が出せるか出せないかということですよね。
うん、
うん、やっぱりその本当に映画っていうのは共同作業なので、そういう、まあ、縁の下の力持ちとして、そういうものがきちっと出せる、出していけるっていうことが一番大事なのかなというふうには思いますよね。
なるほどなるほど。でもそうするとさっきおっしゃった勘とかっていうのは相当大きい武器ですね。
ですね。だから本当になんか別にその自分の衣装どうよってするんだったら別に衣装作ってぶら下げとけばいいわけだし、
うんうんうん、
あのそのいわゆるそのブランドにして売ればいいわけなんですけど、うん、そうそうね、うん、でもその映画の衣装の独特なのっていうのはやっぱりその監督のイメージがあって、うん、脚本があって、うん、でそれぞれの選ばれてきたキャストさんがいて、その体型があってお顔があって、でそのいろいろ汚しもかけなきゃいけなかった、あの経年変化みたいなものもかけなきゃいけなかったり、そのいろんなライトとかそのカメラとかのそのカメラマンとかその照明さんによっても違いますから、それがどう映像に映るのかっていうことも分かってなきゃいけないので、でそういう部分での衣装作りであって、だからあなんか衣装なんて気にしないで夢中で楽しく見ましたって言われるのはやっぱ嬉しいですよね。
あ、なるほど、うん、いかに溶け込めていかいたかみたいな。
そうですよね。
ですもんね、うん、だある意味だから衣装だけが目立ってるのはある意味ちょっとよろしくない。
そうですね、うん、まあでもわざとそうするのっていうのもありますけどね、
うん、まあもちろんね、
あの、そうですね、そのある意図を持ってね、うん、だからそういうあの全てのその映画ってっていうのは一つ一つが組っていう言い方をするんですけど、黒沢組とか、だから一つのその組の雰囲気とか監督のテイストとか、まあ、もちろんその監督のイメージ、脚本出てる方とか、まあそういう全部をこう見ながらこの辺のものを出していくのが一番いいんじゃないかっていうことをしていかなきゃいけないっていうことだと思うんですよね。
そうですね、うん、作品とか監督さんによっては衣装が目立った方がいいのかもしれない、
うんうん、でそれをやっぱりあのはっきりおっしゃる方もいますし、
うんうんうん、
だからそのリアルさっていうのもどこまでリアルを追求するとか、
はい、
そのあんまりリアルになりすぎないようにとか、うん、あのそれはもう本当にあのそのイメージ、監督のイメージとお好きなテイストっていうのと目指してる映像っていうものの中で何が求められてるのかなっていうことが映画の衣装なのであって、その自分の好きなものを作るのとは全く違うので。
あ、そうですね、うん、でしかもその監督さんによってこと細かくリクエストされる方ももしかしたらいるかもしれないけれども、うん、それにしてもまあ限界ありますもんね、そこはね。
だからそれも本当にみんな違うからすごくそれが私は楽しくって、うんうん、その新しい監督と映画をやるのがすごく楽しいのは、
うんうん、
もう本当にいろんなご性格があって、でそのいろんなテイストの方がいらっしゃって、一人として似た人がいなくて、もう本当にただうーんこんな感じとかしか言わない方もそれでもそのそうなんだよ、こういう衣装なんだよっていうものを出すっていうのがやっぱり醍醐味ですかね、
うん、そうですよね、うん、まあ本当にそこはプロのねこう教授というか、うん、そこでやったみたいなとこもおそらくあるんでしょうし、
ね、まあ、あとはやっぱり一緒に楽しめないとダメですよね。
はあ、
うん、でやっぱりこうあとはそのなんていうのかな、アーティストとか言うんじゃなくて、
うん、
その私は映画の衣装デザイナーっていうのは雇われていく身だと思ってるんですよね。この映画にはこの人の衣装がいいんじゃないかっていうのでセレクトされて入っていってるので、
うんうんうん、
そのそれを十二分にこう発揮して、うん、やっぱりその力を出さないとその意味がないのかなっていうふうには思ってますよね。
なるほど。で雇われてる身としてはでもやっぱそこで最高のパフォーマンスをねやっぱ出してなんぼっていうところありますからね、うん、それはね。
ね、だからやっぱり 神女とか流儀とかあんまりこういうことは苦手なんですがまあ映画は監督のものなんで、で特に私は映画監督に育てられてるもんですから、まあ、その辺はそういうふうにはっきり思ってますね。
なるほどね。そうですか。でもね、やっぱそこでどんだけ自分のね力が出せる、まあだから力を誇示することではなくて、どれだけ作品の、
やっぱりその相手が例えばこう料理で言ったら、相手があんまりはっきり言わないけれども、どんな感じのどんな食べ物が食べたいのかっていうのが目の前に出せるっていう、やっぱりこう力がないといけないのかなというふうには思いますよね。でそこでまたいろんなパートがあるので、はい、その人たちとその仲良くやっていくうちにいろんな化学反応みたいのが起こって、より一層よくお互いになっていくっていう感じが楽しいかなとは思いますよね。そうそう、
で最終的に美味しいと言ってもらえるものが ね、できればっていうこと
ですね。美味しいっていうのと、あとはやっぱりその一緒にやってやりやすかったって言われるのはとっても嬉しいですよね。
なるほど。
それはやっぱりすごく、その衣装が分かってるとか、そのそういうこと以前にその人間として認められてたり、その映画界とか映画の現場っていうものが分かっているので、そこでちゃんとした立ち位置で仕事ができたのかなってっていうふうに思えるんで。
なるほど、そう、じゃあ結果もそうだし、そのそれに至るまでのやっててよかった気持ちいいねっていう、
そうですね、なんかやっぱりこう出しゃばりすぎず、だからといって必要な時はちゃんと使えて、でなんとなく一緒に楽しくできたねっていう、分かりやすかったですとか、そういう言い方をされることもあるし。
なるほどなるほど。だからまあ仕事、もちろん仕事ですけど、やっぱそれは生きてることの中の一部であるから、ね、そうですよね。Let's get knowledge with fun. これまでのパートでもお伺いしている、部分と重複するかもしれませんが、和子さんがその黒澤明監督から学んだことっていうのはどういうことなんですかね。
まあなんかね、本当にお茶目っていうか、子供がそのまま大人になったような人なんですね。でその人がもう僕はこれぐらいしたいんだっていう、だから例えばおもちゃ、このおもちゃが欲しいって言ってデパートでひっくり返って泣いてる子に抗えないじゃないですか。でなんかそういうものをうちの父は持っていて、でやっぱりそれにほだされて助監督さんはじめいろんなスタッフとかキャストの方が、もう先生がそんな方、そこに行きたいんだったらまあしょうがないかっていうんで一生懸命力を貸してくださったんだと思うんですけど、そういうあんまり計算しないでっていうか、自分は自分でこう正直に出して、なんかあんまり裏表もなくやって楽しくなっちゃって、一生懸命どんどんどんどん夢中になっていけてる感じっていう、そのパワーっていうのは大事だなっていつも思うんですね。
もうそれはもう生涯通じてそういう、
そういう人だったので、本当にくだらないことでもその日興奮してたりして、なんかそれこそなんか一個の佃煮がうまかったっていう話を一日中してたりとか、まあ何でもいいんですけど、そういうなんか人間の可愛さっていうか、今ってでなんかいろんなことが仕組まれてたり計算されてたりするので、なんかそういうのが全くない人だったから成功したような感じがすごくするんですよね。だからすごく原点に戻ると、人間ってそういうのって人を突き動かすじゃないですか。だからやっぱりそういうものって持ってたいなっていうのを感じますよね。だからあんまりその考えすぎたり計算したり、まあできないんですけど、なんかそういう
もうシンプルにこれが好きなんだ、これがやりたいんだっていう、
そうですよね。だから、 意外とそのうちの父もそのこう見えてて意外と喋る人なんて一生懸命伝えるんですよね、人にね、うんうん、だからなんかそういうことも学びましたよね、うん、ちゃんと一生懸命人に伝えようとするとその言葉自体は下手でもそのどうにか伝えようとしていることは伝わるっていう
そうですね、うん、まあでもそれこそだから伝えようとしなきゃ伝わらないですからね、
うん、
それ
はそうなんですよね、
うんうん、だからやっぱ伝わってこそ伝えるみたいなところあるから
そうですよ ね, ね
そこを一生懸命どんだけできるのか
そこですかね、うんある監督さんに黒沢さんって裏表がなさすぎて実はすごい裏があるんじゃないかって思っちゃうよとかっていう冗談を言われるましたけど、うん、あのなんかこうそういう風になんか明らかんと生きていたいなっていうのは父から学びましたね。
なるほどね。
そう別にだってどんなに計算したってもなんか仕組んだって人生って一回なんで。なんかその朗らかに気持ちよく生きた方がいいんじゃないかなっていう。
まあでもそれは本当に身をもって実践されてたというか体現されてた方なわけですもんね、それはね。なるほど。そこはやっぱり大いに学びたいとこだっていう。はい、まあ映画に関しては本当に、はい、まあ再三本当に大いなる愛を感じるという部分があるんですけど、その改めて映画の何がそこまでこう愛させるものなんですかね、黒澤明をして。
うちの父にとってですか、うん、うちの父も私と同じで映画界に入るつもりが全くなかった人 で、
そうですか。
それを目指してきた人じゃないんですよ、うん、で画家をやってて、それであとなんかうだうだしてたらその長男が亡くなっちゃったんですね、自分のお兄さんが。それでその長男になっちゃったんですよ。
ほうほうほう。
それなんでちゃんと就職しなきゃいけないみたいなことを親戚から言われて、ほうほう。でパッと新聞見たらその映画の PCL って東宝の前身の会社が公募しててでそれを受けたら受かっちゃったっていう
普通にじゃあ就職なんですね。
それで受けたら受かっちゃって何をやるとこだかもよく分かんなくて、で変な白塗りしたお姉ちゃんが歩いてたりしてもう気持ち悪くてしょうがなくてすぐ辞めようと思ったんですって、
う
ん、
ほうほうほうほう。
そしたらそこでその山本和郎さんっていうあの映画監督に出会って、その人が一生の師匠のようにあのいろいろ教えてくださって、それでそこからその具体的にその映画の助監督について働いているうちにどんどん映画に見入られてったというのが経緯なので、そのなんかこう漠然としたものではなくすごくこう具体的にその映画の現場の楽しさにそこで飲み込まれていったんですよね、
うんうん、なるほど。あ、じゃあある意味そういうなんかふわふわっとした憧れみたいなとこから入ったんじゃなくてもうかなり実利的なところ入ってるから。
そうなんです。で入ってたらもう最初は嫌でしょうがなかったのが、もう本当に素晴らしいお師匠さんに出会って、映画の素敵さとか、それも全部こう具体的に、クロちゃんやってみろよって言ってやらされて、その現場で覚えてったことがとっても自分には合ってたし、そのいろんなことが見えてきたので、そうやってこう、そこにのめり込んでいっちゃったんですよね。
ご縁ですね。本当に。でもじゃあ、ある意味そういうなんか漠然とした憧れじゃなくて、大人になってから入った世界であった、うん、でもやっぱりそっから先ずっと、まあ、そっから先はずっと魅了され続けていくわけですよね。 その映画の力っていうのは何なんですかね。何がそこまでこうのめり込ませる要素なんでしょうね。
まあ、うちの父がやっぱり映画が好きだったもの一つはいろいろありますけど、一つはその具体的っていうことですよね。
具体的、
うん、そのなんていうんですか、映画ってこうワンカット撮ろうと思っても、うん、じゃあここに置いてあるコップがどの形かっていうのを全部決めなきゃいけないわけですし、背景も決めなきゃいけないわけですし、その抽象的に言ったことは何にも役に立たないんですよね、
うんうんうん、
その本当に具体的にそれを表現しなきゃ全部映っちゃうので、
はい、そうですね。
だからそこの醍醐味ですかね。
ほう、具体的、
うん、
それは和子さんにとってもそうなんですか。
そうですね、だってその具体的であることっていうのはもう、うん、ものすごく数えきれない種類があるはずなのに、その一個を選ばなきゃいけないんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、口で言ってるだけじゃ何にも終わんないんですよ。うん、もうそこにこうちゃんとこうものを出さなきゃいけないので、その衣装としたって、
うん、そうですね、う
ん、こんな感じのなんていうことは何にも用なさないっていうところが、その頑張りようがあるっていうかね、面白いですよね。
目に見える形として、文字通り目に見える形として、そこにあるわけですもんね、それ。
そうですよね。だからそのうちの父はもっと言えば、うん、そのスポーツマンっていいよねって言ってるわけですよ、うん、全部点数とか秒数とかで勝ち負けがはっきり決まるわけ。そういう方が好きだったんですよね、
はあ、
そのうやむやな、
うん
うん、だからなんかこうなんていうの、抽象的にこう評論するとか、うん、例えばなんかそういうことはとっても好きじゃなくて。
なるほどなるほど、うん、まあ、悪いなら悪いで、ここがこうだから悪いとかっていう、そういうなんか客観性のあるような、うん、
だからその自分としてはその具体的なことのできる人間として生きてたいわけですよ、
うんうん、
だからその批評する側は勝手、それも仕事だから好きなこと言ってりゃいいやと思っていたけれども、うん、黒澤明本人はやっぱりそういう生き方の方が合ってたんでしょうね、具体的っていう、
うんうん、ある程度こう客観性っていうか、まあなんか、なんかまあ目に見える形でのものがあってというところ、うん、
そう、だから一番憧れてたのはスポーツマンですよ。みんな点数と、
うん、まあ、結果がね、結果が明瞭ですもんね、
明瞭だと。
はあ、そうですか。まあ、映画も本当にそういう意味では具体的な形としてもう残さなきゃいけないという、
そうですよ、
宿命があるから必要
があ
るから、
だから選ばなきゃいけないってことは捨てなきゃいけないことなんで、うんうんうん、そのとっても潔いところっていうのが好きなんだと思いますよね。
ああ、まあ最終的に決断ではね、やっぱそこは捨てるものと残すもの
は、いやだってそのワンカットのために何週間も悩まれても困るわけで
ね。そうですよね、しかも実際使うのはワンカットでしかないですもんね。
そうそうそう、でそれももしかしたら使われないかもしれないんですよ、編集の時にね。だからやっぱりそういうなんかこう潔いっていう感じがとっても父も好きで、私もそれが好きなんで、だってもう撮られちゃったら終わりなんですから、どんなに。だからよくうちの父がこうテロップで一番下に、この時僕は疲れていたからうまくいきませんでしたとか、例えば実はこういうものも用意してたけどこうでしたとか、そのスタッフは一生懸命頑張ったけどこの結果でしたなんていうことは映画は描けないんだから、もうその映ってたもの勝負なんだよっていうことを常に言ってましたよね。
そうですね、そういう意味じゃ本当ノーエクスキューズですもんね。
そうなんですよね。
ですよね、うん、確かにそういうテロップが入れたいのは山々ですよね。
そう、常に客観的にって言ってるのは、うん、そのすっごく自分が苦労したり思い入れがあったりしたとこって残したいと思うけれども、その客観になった時はその実はズバッと切らなきゃいけないっていうことを、いつもそういうやっぱり潔さもいつも持ってましたよね。だからものすごい苦労したって撮ったシーンでもバサバサ切ってたので。
うん、なるほどなるほど、うん、じゃあやっぱそれはもちろんね、その辛いというかね、苦しみも伴う作業なんでしょうけど、でもある意味そこはもうそういう、そうせざるを得ないし、でそういう作業が、うん、を含めてやっぱ好きなところっていう、
そうですね、
いうことなんでしょうね。なるほど。まあ、あの今回ね、本当に20世紀をほとんど網羅するぐらいのいろんな作品がありますが、うん、でいろんなタイプの作品もあります。今の映画とね、当然その1910年代とか20年代、はい、全然やっぱり違うものも当然あると思うんですけど、うんうん、今の映画っていうのは、こう、和子さんがすごいざっくりした質問で恐縮なんですけど、うん、今の映画を取り巻く状況みたいなものについて、和子さんはどういうふうに見てらっしゃいますか？
いや、うちの父もよく言ってましたけど、映画って科学的な部分っていうのはすごく大きいですよね。
科学的、
要するにどんどんその例えば機器が進むわけですよね、いろんなその
テクノロジー的なもの、
うん、はい、だからそういうことも含めてが映画なので、うん、常に前進するわけじゃないですか、
うん、はい、そうですね、う
ん、だからそれってずっと変わり続けていくんだろうし、スタッフはそれに順応しなきゃいけないんだろうし、うん、でそこの中で映画監督もものを作っていかなきゃいけないわけで、うん、でそれがまた一つの映画の楽しさ、う でもあるなというふうに思うので、うんうん、すごく分かりやすい言い方をすると、うちの父はよく、まあすごく活動家的な時代っていうのもあったわけですよね。でもたったまだ百何年なんですよ、映画っていうのは、うん、でそれでもその中ですごくこう活動家さんっぽい時代もあり、うん、まあ、それがだんだん変わってきて、今はそのテレビ業界とこうずっと近寄って一緒に撮るようになってたりする、うん、でそういうことでやっぱうちの父が一番分かりやすい言い方をしたのは、その映画界のいいところとテレビ業界のいいところがドッキングした形が、多分だんだんだんだん将来ってそういう風になっていくんじゃないのっていうことは言ってましたよね。
まあそれはどんどん変わり続けていく
そうですよ、ね、
ものであるし、
うんうんうんうん、だからその今がどうっていうのはね、こうすごく難しいけれども、その本当に常にそのこの時代のスタッフのタイプ、
うん、
部署によってもタイプが、この撮影部さんはこういうタイプとかっていうのがある上に、またその時代によってもその違うんですよね、スタッフ人間として見て。だからそういう変遷もあり、機械の変遷もあり、だからその時代その時代で映画界っていろんなバランスで立っているので、だからそこでうまくこう息ができるっていうことが大事なんだと思う。全然変わらない世界ではないので、
むしろ変わり続けていってる。
そうですね。
ね、そこそね、今フィルムをほとんど使わない時代にもなってるぐらい、
でまたそれで結局フィルムが復活してきたり、
はいはい、
あのいろんなことが起こ、もう日々起こるので、だからこうすごくそういう意味でさっき言ったみたいに、そのあんまりややこしいことを画策しないで、その素直にそれをこう生きていられる人が映画界では生きやすいのかなっていう感じはしますよね。
今ある状態、あるがままの状態をいかにこう捉えられるのかいうとこですもんね。なるほど。あの衣装デザイナーとしても本当にまだまだすごくお忙しい日々だと思うんですけど、はい、今後というか常に複数本抱えてらっしゃるもんなんですか、作品。
いや、もうそれも本当に全く決まりがなくてなんか4本いっぺんに入っちゃう時、
4本いっぺん、
2本の時もあれば1本の時もあるし、しばらく暇な時もあったり、だからそれも別に決まりがないので、会社ではないですから、だからそれお呼びがかかればその行って、その馳せさんじて一生懸命その衣装を作るわけなんですけれども。
なるほど。じゃあ、今後の予定とかってのも全然
そうですね、だからまだ封切られてないのは、日暮らしの木っていう小泉隆さんの、役所広司さんが主演をされている、それが秋に封切られますけど、映画は何しろこれをやりますよっていう発表をするまでは、その今やってる作品はあるんですけど、はい、公開できないので難しいんですね。でこの後も何本も決まってはいるんですが、それもまだ言えない状態で、だからいろんな風にこう重なって波乗りのようにいくので
そうですね、はい、じゃあこれからまた随時 ね、
そうですね、
いろんなところで目にするということになりますね、はい、今後その、まあ、映画大好き、映画衣装も大好き、これはもう和子さんにとって天職というか、もうこれずっとやっていきたいというものなんですか。
いや、私はあんまりそういうことを全く考えないですよね。
あ、そうですか。
うん、だからなんかそこが多分、
おー、そこも決めつけないっていうところ、
ある意味いいのかもしれない、
うんうんうん、
なんかこうだって決めたってしょうがないっていうかなんかね、その感覚が全くなくて、うん、だからそのわかんない。なんか、何年か後には、なんか、海外流浪の旅とかしてるかもしれないし、パン屋のおばさんになってるかもしれないし、別に、その、どこで生きてても楽しきゃいいなって思っているので、それはその短絡的な意味ではなくって、意外とどこでも楽しめちゃう人なので、もうワールドカップが始まるっていうだけでもワクワクしたりとか、その、いろんなことにやっぱ興味があるのでね、だからなんかその映画が、映画にとって反対に映画 にとって私が必要なうちはもうできる限り頑張ろうという気はありますよね。呼ばれればおばあさんになっても杖ついてでも行こうかなっていう気はありますけれども、
なるほど、
うん、そのなんかそんなになんかこう悲壮に固執してるかって言ったら全くそんなことはなく、あの一番素敵な老後っていうのは私はなんかこう海外流浪の旅をしていろんなとこでいろんなものを見てどっか見てる間にパタって死んじゃうっていうのがいいなって思っているので、全く決めてないですよね。
なるほど、
だって違う才能がここからだって何かあるかもしれないし、なんかそういうこともこういうのかなっていうことも考えたりもせず、まあ、毎日を一生懸命生きてれば何かどっちかに行くかなっていうしか思ってないんで、
まあでもなんかその柔らかさっていうかそのしなやかさみたいな、とりあえず今目の前のことに真摯に向かい合う、でそこをそれを続けていればまあ、5年後もしかしたら同じことやってるかもしれないし違うとこに行ってるかもしれないしっていう、
やっぱりそのだからあのなんていうのかな、こうちゃんと見ててくださる方ってのは見ててくださりますから、その見えるとこでやってることも見えないところでやってることも、ただそれを期待しちゃいけないんで、ただ毎日をちゃんとやってればいいし、でなおかつちゃんと毎日も楽しんでなきゃいけないし、なんか悲壮感になっちゃう、なんか私は頑張ってますみたいな大嫌いなんで、私こう毎日こう iPad でゲームやってその合間に台本とか読んで、あのワールドカップ始まればね、こう大騒ぎしてっていうなんかそういうノリの人なんで、なんかこう私はこうで頑張ってみたいな好きじゃないんですよね。
まあ目の前のことをとにかくまあちゃんとまあねやれば誰かちゃんと見てるし、
そう、ね、それでプラスやっぱり自分が楽しんで生きてないと、あのうちの父もよく言ってたんですけど、一番やっぱりその人を幸せにするっていうことはその強いっていうことだよねって、心配されないで済むわけでしょ。
ああ、そうですね。
で、人を心配させないわけでしょ。
はいはい。
で、そうやってきちっと生きてるっていうことが、やっぱり人に対する最大の思いやりじゃないと。
はあはあはあはあはあ、そうですね。心配させない。
でもう、ほっといたって一人で強く生きていくんだよねっていう、まあ、そういう人間がやっぱり、
人を幸せにする、
幸せにするっていうか心配させないじゃないですか、
そうですね、
どこにおっぽらかしといても、でやっぱり父は私をそう育てたかったみたいなんで、生まれっぱなしってよく言ってましたけど私のことを、
はい、
だからそういうふうには生きてたいですよね。いくらその70なり80になってもなんか海外フラフラしてても心配 しないでいいおばあさん、
それすごいですね。すごいいいですね。しかも、それは多分本当におっしゃるように強い人ですよね、それはね。幸せだし強いし。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方になりますかね。
家族ですかね。親だったり、子供だったり。やっぱりその近しいから、より深くお互い見えるじゃないですか。こうやったら喜んで、こうやったら、面白くないって思ったりとかっていう反応が一番見えるのが家族なんで、私息子が3人いるんですけど、そのやっぱり特に子供は先生ですよね、だって自分が育てたように育つんですで自分が生きた背中を見たように生きてくるので、だからもう本当にそれはどんな怖い先生に疲れるよりかは、もう具体的にその自分の良さも悪さも見えますから。
ああ、そうか、自分が全て映っちゃってるですね、そこは。
そうですよね。だからそれはとっても、いい先生ですよね。
はあ、本当に鏡としても。
であと忌憚なく言ってくれるじゃないですか、家族って。
そうですね。
もうおべっかも何にもなく、 うちは息子3人ですし、うん、その本当に私若い時に産んだんで、なんかまだまだ若い息子が3人いるので、うん、その全然そのあんまり年頭が年取らないでずっと一緒に住んでるんでね、
うん
うん、その彼らの20代30代のノリの中で生きてられるっていうのも自分を常に客観的に見れてるので、年取るっていうのはその客観的に見れなくなることでもあると私は思ってるんで、そういう意味ではあの息子たちは先生かなっていう気はしますよね。
それもちゃんと教えてくれる、自分を客観視する、
かなり厳しいですそう、仲いいんですけどね、もう毎日のように一緒にご飯作ってワイワイやるんですけど、
そうですか、でもかなり厳しい先生、
仲良ければ仲いいほど厳しいんじゃないですか家族っていうのは。
なるほど、なるほど。ラジオ版学問のすすめ、本日は映画衣装デザイナーの黒沢和子さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、映画衣装デザイナーの黒沢和子さんを迎えしてお送りしました。黒沢和子さん、ね、黒沢明さんの長女でいらっしゃるわけなんですが、まあ、昔から横で映画を一緒に見ていた、この状況が非常に羨ましい限りでございますが、まあ、でもね、その映画そのものを愛していた、そして批評をすることは、ね、褒めることであるというような精神に基づいて、基本的にもう愛してやまないという状況、まあ、それを本当に受け継いでらっしゃる方ですよね。で、今目の前にやることをとにかく楽しんでやるんだという、そういうね、行動指針というのも非常にこう共鳴するものがあります。だから何よりやっぱり楽しそうに話すんですよね、黒沢和子さん自身が。それがね、やっぱり全ての原動力になってるんだなということを改めて強く感じさせていただきました。なんか非常にこう得るものは大きかった、そんなインタビューでした。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、岩本健でした。